新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩どのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかを伺いします。今回はホンダ電子株式会社代表取締役社長本田洋介さんにお聞きします。1956年の創業以来、ホンダ電子は超音波技術に特化し、その先駆者としてさまざまな分野で超音波技術の応用に挑戦し続けています。マリンレジャーで活躍する魚群探知機や、日本だけではなくさまざまな国で高く評価されている医療用超音波診断装置、さらに産業用の超音波計測機器、超音波洗浄機器、超音波カッター、セラミックス製品と超音波の特性を生かしたオリジナルの製品を手掛けています。大学などとの技術や人の交流、異業種との共同開発、研究開発に積極的に取り組む本田電子が描く未来に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は本田電子株式会社代表取締役社長本田洋介さんにお聞きします。本田社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本田電子を語る上で一つ大きなキーワードとなるのがこの超音波というものですよね。
はい、
言葉はみんなわかるんですが、果たしてじゃあラジオ機の皆さんが超音波っていうのを具体的に頭でイメージできるかというとなかなかできないんで、簡単に教えてください。
はい、平たく言いますと音の一種ですね。はいはい、超音波っていうのは一般的には人間の耳に聞こえない音、20キロヘルツ以上の高い音のことを超音波って呼んでおります。はい、弊社はこの音を用いてですね、海の中の魚を探したり、お腹の中の赤ちゃんを見たり、また最近では細胞の内部を観察したりですね、また電子部品や半導体の部品を洗ったりですね、さらには物を切ったりくっつけたり混ぜたり、さまざまなことがこの超音波を使ってできます。弊社はその超音波技術を用いてさまざまな製品を開発する研究開発型の企業です。
はい、これは超音波ってただの音と思いがちなんですが、本田社長、ものすごい可能性の秘めたものだったんですね。
そうですね、超音波の歴史は古いんですが、もともと軍事技術として成長した技術ですので、第二次世界大戦の頃からですね、その頃からですね、技術的には相当進んでいるかというふうに思います。
なるほど。で、この本田電子が、一気にこう飛躍したといいますか、事業を拡大した一つの歴史として世界初となるトランジスタポータブル魚群探知機を発売されました。で、これ早い段階で北米市場にも進出されましたが、国内でも北米でもシェアナンバーワンを獲得するに至りました。これの歴史をちょっと教えてください。
はい、昭和31年当時に遡るんですが、弊社がちょうど創業した時分は世の中にトランジスタを使ったトランジスタラジオが出始めた時分でして、弊社はそのトランジスタを使った魚群探知機を業界に先駆けて、世界で初めて開発をいたしました。当時はトランジスタの代わりに真空管を使ってましたので、非常に大きなもので、この東海地域には小さな船をお持ちの中小の漁師さんがたくさんお見えになりまして、そういった船にはなかなか大きな魚群探知機は積めないと、であれば小さい高性能な、魚群探知機であれば使っていただけるだろうということで、魚群探知機の販売をスタートしたんですね。弊社最高発でしたので、そういう意味で他社とは違う差別化した商品を送り出そうということに心がけたようです。
しかし当時はこれが非常に画期的な技術だったわけですよね。
そうですね、あまりトランジスタはラジオには使われてましたけども、こういった漁労機器にトランジスタを使うのは無謀じゃないかとも言われてましたので、相当苦労の末ですね、完成にこぎつけたようです。
さあ、そんな中1980年代に入りますと医療用具製造に進出されました。独創性を発揮されて数々の特許60カ国以上のグローバル展開と飛躍をされるんですが、市場を 今のお話にもあったように自らこう作り出していく、それに必要なことって何でしょう。
まあ、弊社の場合ですね、もともとはまあ先ほどお話したように魚群探知機の専業メーカーだったわけですけど、トランジスタ魚群探知機をですね、台米に輸送いたしまして、台米には約2000万隻以上のボートがあると言われてまして、大きな市場があるんですね。でそちらへやはり弊社の持つ、小型高性能な魚群探知機を、販売しようじゃないかということでアメリカの方に進出をいたしました。その結果ですね、アメリカの、まあ、海洋電子協会っていう協会があるんですけど、そちらで、7年連続で、最優秀賞という賞もいただきました。小型高性能ということがアメリカ市場でも評価されたんじゃないかというふうに感じております。
なるほどね。
しかしですね、その後ですね、1985年ですか、プラザ合意がありましてですね、一挙に円が230円台から150円ぐらい、1年かけて落ちたんですね。そんなこともあってですね、もともとの販売価格が 50% 上がってしまうということで、そういう部分でも弊社の魚群探知機の販売に大きな影響を受けました。当時本田電子は、輸出比率が 70%、そのうち米国向けが 70% ほどありましたので、全体の売上の約半分がアメリカへの売上だったわけです。非常に大きな影響を受けましてですね、さらに悪いことにその翌年に今度はブラックマンデーがありまして、北米市場っていうのは一気に消費が冷え込んでしまったんですね。でさらにもう一つありましたのが、当時魚群探知機は、精密機器のようなものでした。非常にこう細かい作業で組み立て作業が必要だったんですが、その市場にですね、液晶という技術が入ってきて、液晶を使うことによってですね、今までの精密的な制御を必要としなくなったんですね。そういう意味で弊社の高性能コンパクトというところの技術がなかなか活かせづらくなってしまったと。そういうこともあって大きな転換を迫られたわけです。
ひょっとしてその転換で一つまた前進できたのが医療機器ですか。
その医療機器をはじめとしたですね、さまざまな超音波機器を積極的に開発して販売しようといったのがそれがきっかけでございました。
しかしね、本田社長おっしゃるように超音波で細胞まで観察できるってすごい世界ですね。
そうですね、細胞を観察するものはですね、超音波、先ほど耳に聞こえない音は 20kHz ってお話しましたけど、こちらですとですね、50メガヘルツとか500メガヘルツとかですね、非常に高い、音になります。
これも人間の耳は絶対聞こえない。
もちろん聞こえません。
そうですか。
今まで細胞を生きたまま観察することができなかったんですけど、細胞に影響を与えずに生かしたまま観察ができるということで、今大変注目をされております。
そうですか。いや本当に日本の技術の高さ、同時に誇らしさを感じるわけなんですが、さあ本田社長、これまでいろいろな決断があったと思います。大きな決断を教えてください。
先ほどお話しいたしました、台米からの撤退ですね。当時はどこにも負けないものづくりの高性能でかつ安くものを作る技術が社内にありましたので、そこから、超音波、さまざまな超音波機器がを開発できるように当然社員を振り分けなきゃいけなかったもんですから、そういう意味で生産を諦めてですね、アウトソーシング、まだ当時そんなアウトソーシングって言葉もなかったですけども、外注さんにお願いをしてですね、量産を任せて、で我々は超音波の新しい機器の開発ということに注力をしたわけですね。ですので魚群探知機のメーカーから超音波の専業メーカーへということで大きな転換を図ったと、これは大きな決断であったかというふうに思います。
そうですか。今後ですね、本田電子がさらに飛躍していく、前進していくためにどんな展望を今描いていらっしゃるんでしょうか。
今もですね、最先端の、超音波の研究を各地で行っておりまして、各地と申しますのは地元の愛知県豊橋市の豊橋市技術科学大学、こちらにラボがございますし、信州大学ですね、そちらにもラボがありますし、静岡にもラボがあります。こういったラボを使って先端的な研究をしてるんですが、特に医療ですとか環境ですとか、植物の育成にもですね、超音波が影響を与えるということが最近になって分かってきておりまして、そういった部分の研究をしております。将来的にはこういったものが弊社の魚群探知機や超音波医療診断装置や超音波洗浄機のその次の 商品アイテムになっていくのではないかというふうに期待をしております。
ああ、そうですか。さらにこの超音波っていうのが広がりを見せる可能性があるってことですね。
はい、楽しみにしております。
はい、さ あ本田社長、幸福創造型企業を目指してという企業理念が終わりです。一方で、社長ご自身の座右の銘、大切にしている言葉もしあればお聞かせください。
生物学用語なんですが、
ほう、
共進化という言葉があります。
共に進化する。
はい、もともと人間もそうなんですが、生物というのは共生関係で今日成り立ってきているわけです。
はいはい、
生物というのはもともとお互いに影響し合って、さまざまなこう相互作用を通じてですね、進化をしているというのはこれは証明されているんですが、例えば会社の中を考えてみても、弊社にユニークな個性的な能力を持つですね、社員がたくさんいるんですが、お互いにこう協力し合ったり、時にはですね、やはりぶつかったりもするわけですけども、そういう中からですね、学んで進化をしていくんですよね。ぶつかることも失敗することも進化のためのエネルギーになっていくんじゃないかというふうに思ってます。
はい、
そういう意味でこの共進化という言葉は私の好きな言葉ですね。
なるほどね。はい、ずっと仲良し恋しじゃなくても、はい、どっかで喧嘩してもいいけど、
そうなんですね、
でも最終的にそれを進化につなげよう、
はい、
これが考え方ですね。
はい、共生とは仲良し恋しということだけではなくて、ぶつかり合っても場合によったら戦っても進化をしていくんじゃないかというふうに思ってます、
ね。大学にラボを作って実るかどうかクエスチョンが多くつく分野なんでしょうが、それでも自社で可能性を追求していくっていうのは非常に見ていてワクワクします。
ありがとうございます。
はい、今後もいろんな超音波を使った技術開発頑張ってください。
はい、ぜひご期待ください。
はい、ありがとうございました。今日は本田電子株式会社代表取締役社長の本田陽介さんでした。本田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。